ニュージー大好きの野沢です。今回は日本で手伝ってくれているメンバーの一人、ミサさんによるウィズ・ウサミサニュージー大好きポッドキャストをお届けします。今回は題しまして、イギリスの大学生と語るニュージーランドの留学生活です。ゲストのリサさんは2002年生まれ、高校2年の時に学校のカリキュラムでニュージーランドに10ヶ月間の留学をしていました。帰国後は留学中に定めた探究テーマの農村地域における女性の社会的地位向上の研究を進め、現在はイギリスのサセックス大学にて国際関係学と開発学を学んでいます。将来の目標である途上国で農業に何らかの形で携わるということに向けて、農業インターンなどにも挑戦中とのことです。では、イギリスの大学生と語るニュージーランドの留学生活、With ウサミサニュージー大好きポッドキャスト、スタートです。
皆さん、こんにちは。ニュージー大好きのミサです。ニュージー大好きでは、ウサさんとミサを合わせてウサミサという名前で活動しています。主に環境問題とかに関心があって、そこからまたデザインも好きなのでインスタとかで連載をしています。今はちょっとお休みしているんですけれども、はい今回は素敵なゲストの方をお呼びしたので自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは、リサです。で今現在イギリスの大学1年生をやっています。で今回はニュージーランドに1年間留学をした経験があるので、今回ミサさんに誘っていただき参加しました。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、リサさんありがとうございます。本当に今リサさんは日本にいなくて、ロンドン、
あ、ブライトンっていう地域ですね。ロンドンの南側の方にいます。
最近日本は台風が近づいてきたのでそっちは晴天だと聞いたので本当に羨ましいです。
本当そうですね、結構肌寒いけどすごくいい天気なので、もう日本と全然今違うんだろうなっていう感じですね。
全然違いますね、本当にありがとうございます。
いえいえ、お願いします。
ポッドキャストに、なんだ、お呼びしたお呼びしたのが、ニュージーランドに行ったことがあるっていうのをお聞きして、ニュージー大好きで、環境問題についてばっかり調べていくうちに、なんか留学、自分が留学したいとか旅行したいと思ってきてしまって、そこで実際に行ったことある方にインタビューしたりお話しするのは面白いなと思ったんで、この企画を始めました。で、リサさんは高校生の頃に行ったことがあるんですよね。
そうですね、高校2年生の1年間行ってました、ニュージーランドに。
なんで行ったんですか？
その留学っていうのがそもそも学校のカリキュラムで組まれていて、1年間みんなマストでニュージーランドまたはカナダに留学をしなきゃいけないっていう風になっていて、ニュージーランドに留学を決めました。
行かなきゃいけない
そうなんですよ、留学はなんか携帯なしで、親との連絡も月1ヶ月1回の手紙だけみたいな感じで、結構ハードな留学で、一切もう日本の友達とも手紙でしかやり取りができないので、なんかすごいホットなニュースを伝えたいのに届くのがすごく先みたいな感じのことは結構ありましたね。
え、携帯ないの結構辛いですね、やっぱ英語を身につけてほしいからっていう学校の方針でってこと？
そうですね、学校の方針と、あとなんか自立心を養ってほしいっていうのが一番の目的であって、なので日本人がなるべくいない環境で携帯もない状態、頼るものがもう自分自身の力しかないみたいなところに身を置いて自立心を養おうみたいなのが学校の目的ですね
すごいそういう目的で留学できるのか。なるほど、
めっちゃハードですよね
いや聞いただけでもハードですね。留学以前に海外に行くのに携帯なしは辛くないですか、今の時代。
いや、めっちゃ不安ですよね、本当に。
しかも日本人と触れ合わないってなったら、リサさんが行った学校に日本人はいなかったってことですよね。
そうですね、私の学校本当にど田舎だったので、まず学校の5学年あっても90人しか全校生徒いなくてで、私以外の80何名はほぼみんな同じ幼稚園から来てる子たちで、生まれた時から本当に一緒に育ってきた子たちの中にいきなり一人で入っていくって感じだったので、もうアジア人すらもめちゃめちゃ少ない状態の学校に留学をしました。
それ最初めっちゃ辛くなかったですか？なんかアウェイ感すごいですね、うん、
やばいです本当に。なんかもともと私英語ができたわけではなかったので、まず何も話せないし、みんなもともと生まれた時から一緒ぐらいのレベルの子たちなので、本当にどう入っていけばいいんだろうっていうのがすごい辛かったですね、最初の方は。
なんていう名前都市でしたっけ？
グレイマースっていうウエストコーストの方なんですけど、ネルソンから結構下の方に行った西沿いのところですね。
海岸沿いなんだ。
そうなんですよ。でもなんか海岸沿いだから海が綺麗なのかなとか、めっちゃなんかリゾート系なのかなって思ったら、すんごい雨が降るっていう、一年中ずっと雨っていうしかもなんか雨降りすぎて、なんか2月頃とかはなんかもう強風強すぎて学校の屋根吹っ飛んでいって、雨で雨と風で
え、そんなことあります？学校の屋根が
吹っ飛んでて、でそれでなんか結構それが日常茶飯事らしくって、同じ日に他の学校の子たちは結構それがイレギュラーなぐらい結構強い雨風だったので学校休みだったんですけど、うちの学校だけなんかもうそれは普通のことだから学校普通に今日ありますみたいな感じになってで2時間目ぐらいまで、あの雨屋根が飛ぶまでずっとやるっていう屋根のありがたみをめっちゃ知りました
いや本当ですね。そこの学校って学校経営じゃなくても一般で留学を募集してる学校でした？
なんか一応他にもタイ人の子が一人だけ留学で1年間私と同じ期間で来ていたので、多分一般でも普通に留学はできると思うんですけど、多分基本的に一般的に留学行くってなったら、私が留学してたクリスチャンの学校じゃなくて、その横にあるもっと大きな高校、グレイマースハイスクールっていうところにみんな行く感じなのかなっていうイメージですね。
結構いろんな学校が。
そうなんですよ、田舎ながらにいろいろと。
へえ、なんかニュージーランド留学って言ったらオークランドとかそういう大きな都市が思い浮かびがちだけど、
私も最初その学校で留学先を決める留学面談っていうのがあるんですけど、その時になんかとにかく都市部に私を送ってくださいっていうなんか謎のお願いをいっぱいしてたんですよ
なんで都市なんですか
え、なんか単純に都市部の方がなんだろう、機会が多いかなと思って、いろんな場所に気軽に行けたりとか、 あとは
確かに
そうですね、スーパーとかもいっぱいあったりとかして、結構楽しいんじゃないかなって、私の思い描いていた留学生活都市部だったらできるんじゃないかなって思って、都市部にしてくださいで、かつホームステイ先はスーパーが近いとこがいいですみたいな言ったんですよなんか発表されたら都市部じゃないし、なんかもう人口もすごい少ないとこだし、ホームステイ先も学校から30キロ先の山の上みたいな、マジスーパーまで40キロぐらいかかるみたいなところで、
車じゃなきゃいけないじゃないですか。
そうなんですよ、もう全部逆っていう私先生私の話聞いてたって思って、でもなんか後々聞いたら、なんか私の性格を見てやっぱりなんかきついところに送らないとこの子は成長せずに終わるっていうのを先生が見越して送ったらしいです、厳しいところに。
そういうことか。同時にリサさんと一緒にニュージーランドの留学を選択した人の中でも、田舎に行った人と地域バラバラで都会に行った人もいるってことですよね。
そうですね、都会が結構やっぱり多いんですけど、田舎 もうそこそこいるっていう感じですね。
学校それぞれみんな別々だったら会えないですよね。
結局会ったのはその IELTS を受けるためにクライストチャーチに行った時と、あと学校の全員が留学終わって会った時ぐらいしか会ってないので、
数えられるぐらいしかないっていう。
そうなんですよ、もう連絡も取れないので。
いや、そうですよね。日本人にならない分、日本語めっちゃ伸びますか？
まあ、圧倒的、留学行く前よりかは、自分の中でも英語喋ることができるようになったし、あとは、もともと私、留学行ってから、なんか自分が B 同士できないってことに気づいたタイプだったので、そこから自分のせいで猛勉強して英語力上げてったっていう感じなので、なんか、留学行ってよかったなと思いました。多分ずっと日本にいたら自分が B 同士すらできないことに気づけずに多分終わったと思うんで、その現地の子と会話してて、あれ私、 全然ビード詞違くないみたいな思ってそっから勉強し始めたので中学の文法1からなので、まあ、それは気づけたのでよかったかなって思うし、その経験があったからこそ今にイギリスで勉強できてるのかなって思うので、ニュージーランド行って、まあ、なんか自分の英語力に気づけた&改善できてよかったなとは思います。
実際海外留学行っただけじゃなくて、その正規留学として海外の大学に通ってるって相当な語学力が必要だから。
あ、でも私全然まだまだなんですよ。なんかさっきすごい大口叩いて、なんかニュージーですごい勉強して今がありますみたいな感じを喋ってると思うんですけど、なんか全然そんなことなくて、なんか結局ニュージーで身についたのは結局なんか日常会話程度みたいな感じなのでなんか今のそれこそ大学でやるテーマってもっともっとなんかスペシフィックなことやるじゃないですか。だからそうなった時にやっぱりまだまだ知らないアカデミックの単語がいっぱい出てくるので、まだまだだなって思ってます。
それは日本語でも同じだと思います。ま
あ、そうですね。
いや本当に語彙って詰めれば詰めるほどどんどん知らない単語出てくるから切れないですよね。やっぱ留学行ってなんだ会話ができるようになったってことは、まあ、リスニングがすごいできるようになったってことですよね。
そうですね、リスニングが伸びましたね、圧倒的に。
今行ってる大学も全部授業は当たり前にみんな英語で聞いて英語で答えてるから全部英語ですよね。
そうなんですよ。なんかちょうど明日からまたタームが始まるんですけど、なんか去年まではファンデーションコース、うん、インターナショナルファンデーションコースって言ってアジア人とか他の国の学生とかがほとんどだったんですけど、明日から始まるのは本当にイギリス人9割ぐらいのクラスになるので本当に緊張するっていうか。
そっか、ファンデーション1年終わったんですよね。
そうなんですよ、大学1年生になるのでありがとうございます。すごい
何の勉強されてるんですか？
国際関係学と開発学を専攻しています。
かっこいい
名前がかっこいいだけなんで。
難易度高そう
でもなんかこのテーマ選んだのも結構ニュージーランドの留学とつながってて、そのニュージーランド留学中に学校からのミッションとしてボランティアをやらなきゃいけないっていうミッションがあったんですね。で、そのミッションで、なんか私が選んだのが結構もともと高校1年生の時から貧困とかジェンダーの問題にすごく関心があったので、まあ、なんかそれに関連したチャリティーショップとか、学校がクリスチャンのこともあって、チャリティーショップとか、あと教会とかでのボランティアをしてて、やっぱりなんか人と一緒に何かいい行いをしていく、社会に対して貢献をしていくみたいなのが自分にとっても幸せだし、周りの人も幸せにできるのって本当に自分にとって一番幸せな瞬間だなって気づけて、それでやっぱり私は開発とかそういう自分の好きなことで自分の誰かの役に立てたらいいなっていうふうに思うようになって、その今イギリスの大学でこの専攻を取ってるので、結構ニュージーランドでの留学も今の私につながってるかなとは思います。
もう留学が転換期だったんですね、人生の。
そうですね、ターニングポイント的な感じですね、本当に。
いや本当に聞いてて思いました。おすすめの場所ありますか？ニュージーランドで。
ニュージーランドでおすすめの場所、個人的にはなんか私の都市じゃなくなっちゃうんですけど、ダニーデン の古本屋さんがめちゃめちゃ好きでした。私なんかホストファミリーのお母さんの大学がダニーデンだったんですね。ダニーデン行ってみようって話になって、その時になんかちょうどエドシーランライブも来たので、エドシーランライブ行ってお母さんの組に行ってみたいな。
え、チケットよく当たりましたね。
あ、チケットなんかホストファミリーがサプライズで買ってくれてました。家帰ったらなんか普通に家帰るじゃないですか。そしたら、はい、リサ早く行くよみたいな、もうダニーデン行くからねみたいな言われて、なんでみたいな感じになって、聞いたら私らライブあるんだよみたいに言われて、それで行きました。いきなり
そんなことあります？めちゃめちゃいいホストファミリーですね。
本当に良かったです。でそのライブ行くがてらダニーデン行った時に、そのいくつか、うん、お母さんが使ってた本屋さんとか古本屋さんとかを行ってて、すごいどこ行ってもめちゃめちゃ落ち着く、なんかもうお店中にもう天井から床まで本が連なってるみたいな感じで、しかもなんか本一冊そこで買ったんですけど、その時についてきたしおりもすごく可愛い小人の絵が描いてあるしおりで、めっちゃキュンとしてもうなんかすごいそこの場所がおすすめです。私的には落ち着く場所だし、なんかアットホームな感じがすごい良かったです。
ニュージーランドの留学中で印象に残っている思い出ありますか？
そうですね、なんか2つぐらいあるんですけど、なんかその私クラブ活動でその歌のコーラスのクラブ活動と、あとカパハカっていう現地のを踊るクラブ活動に入っていて、でなんか両方とも結構いろいろ発表の時があったり、発表があったりとか、あとは コンペティションみたいな大会があったりとかしてて、なんかそこがすごい個人的にはみんな団結して一緒の何かを作っていくみたいなのすごい楽しくて、なんか私本当にそこで英語をちょっと上達させたっていうところは結構あるかなって思うので、結構印象に残ってる思い出ですね。
部活動入ってたのすごいいいですね。
そうなんですよ。ただなんかあの家が30キロ先なので、
そっか、
だからあの限られた時間でしか練習ができなくて、でお昼のランチタイムだけ練習するみたいな感じでしたね。それ以外だともうバスがないので、あとはなんだろう、あの私の家すごく細身のお家、自然に囲まれたお家で、もう山の上にある時点でそりゃそうだなって感じなんですけどなんか周りが全部牧草地で、でお家に飼ってるペットも犬が4匹、大型犬4匹、猫1匹、うさぎ1羽、あと鶏が4羽ぐらいと、あと羊がいっぱいと馬が1頭みたいな
すごいいっぱいに
すごい動物園みたいなお家で、もう私動物大好きなので本当に幸せでした。
これめっちゃ良かったですね。ホストファミリー選ぶときとか、動物あるないとか選べますよね。
ホストファミリーの情報とかも全部現地の学校の人たちで、現地の学校の先生たちがホストファミリーやりたい人みたいな感じで決めていくので、本当に留学するギリギリまでホストファミリーの情報がこっちに入ってこないんですね。ホストファミリーのなんかペットのとこ見たときに、え、何この量みたいな、まずどんな家なのみたいな感じなんかもう周りが牧場なので、もうその犬とかもう放し飼いで一緒になんか近くの川まで行って泳ぐみたいなのを放課後してました。
すごい楽しそう。絶対行ってよかったと思います。だから私も行こうって行きたかった、うんうんう
ん、もうなんか家帰って靴脱いで裸足で牧場の中バーって歩いて行って、で犬4匹ぐらいここに引き連れてみんなで川で遊んでびしょびしょになって帰るみたいな
すごい楽しそう。そんな留学じゃないとできないじゃないですか。日本、うんうんうん、日本は場所限られてるけど、う
ん、特に東京とかは絶対できないですもんね。もう多分何年前だってぐらい、4年ぐらい前3年ぐらい前かな、結構前。そのニュージーランドの留学中に、うん、パートナーシップフォーユースっていうユース会議があったんですね、ニュージーランド会場で。でその時にその日本人の枠がいくつか余ってるから行かないみたいなのを学校の先生に言ってもらえて、で日本人枠として参加させてもらったんですけど、なんかそこでは基本的にはなんかそのアメリカとかハワイとかインドネシア、中国、日本の学生がニュージーランドに集まって気候変動の課題だったりとか SDGs について自分たちができることを考えて提言して終わるっていう約1週間ぐらいのプログラム、フォーラムがあったんですね。でその時になんか途中で結構ニュージーランドのマオリカルチャーとか、そのこれからも守り続けていくべき文化だったり自然保護の自然のなんか視察みたいなのがあって、その時に言ったマオリの言葉、マオリの人だけが通ってる学校に行ったのがすごく印象的で、なんかまだそんな学校があるんだっていうのがまずびっくりしたのと、結構なんだろう、そこではもうみんなマオリ語を喋ってるみたいな感じで、本当になんかニュージーランドなんだけど全然違う国にいるような気分になったし、すごくなんか新鮮な経験ができましたね、そこでは。
留学生活はやっぱりなんか日本と食生活が全然違うと思うんですけど、うんうんうん、留学中なんかどんなの食べてました？
あ、なんか私は多分3つぐらいちょっとおすすめがあって、ホストファミリーが作ってくれたものなんですけど、
おすすめですか？
おすすめというかもうめっちゃ美味しかったっていう印象があった食事なんですけど、はい、1個目が結構ニュージーランドってラム肉有名じゃないですか、
うんうん、
でなんかラムウィングみたいなのをホストファミリーが作ってくれて、本当多分普通にラムの足の骨かどっかの骨を多分塩コショウとかなんかのソースにつけておいたやつを焼くだけなんですけど、すごい味濃いんですけどめちゃめちゃ美味しかったです。それが
もうなんか想像できます美味しそう。
なんかまた肉系なんですけど、ポークベリーってなんかあの豚肉をめっちゃカリッカリに焼いてるやつ、なんかあれ大好きすぎて、あそこにホストファミリーが作ってくれたリンゴジャムをかけて食べるんですけど、めっちゃ美味しかったです。本当におすすめです。もうぜひ食べてもらいたい。
リンゴジャムをかけるんですか？
はい。
結構なんかポピュラーなメニューなんですかね、ニュージーランド。
そうですね。なんか結構オーストラリアとかのその料理バトルとかも見てても結構出てくるメニューなので、もしかしたら、
もしかしたら、
もしかしたら見て、 結構有名なものかもしれない。あとはもうニュージーランドに限らずイギリスにもあるんですけど、そのソーセージをパイ生地で包んである細長いこういうロールなんですけど、それを毎週土曜日ホストファミリーが焼いてくれて、それを食べるのが本当に一番の幸せでした。
美味しそう。もう美味しそうなものしか言ってない。
どこにでも売ってますよね。
ありますね。
スーパーでも売ってるし。
このままで売ってる。確かに。
これを毎週土曜日に焼いてくれるので、それが楽しみで朝起きてました、土曜日は。でもなんか、結構その、パートナーシップフォーユースのユース会議で、オークランドとかウェリントンとか初めて行ったんですけど、やっぱり、すごい都市なんだなっていうのをめっちゃ感じました。なんかニュージーランドっていくら田舎って言われてもやっぱりすごい都市なとこは全然違うなっていうのを思って、もちろんなんか東京と比べたら比べる対象っていうかジャンルも違うと思うんですけど、なんかやっぱり都市なとこは都市だなっていうのと、やっぱり自分は田舎の方がなんだろう、時の流れというかゆっくりさが落ち着くというかって感じはしました。
都心にいると時の流れが早く感じます感じですよね。
そうですね、なんか田舎ならではの人とのコミュニケーション、なんか人口少ないからこそもう毎日挨拶する人がいてっていうのの落ち着きが半端ないっていうか。
そっか。じゃあ留学、ニュージーランドの留学は田舎の方がおすすめ。
そうですね、田舎、私田舎行って大正解だったなって割と思ってます。
え、よかったじゃないですか。なんか都心すごい希望してたけど。聞いててすごいいいなって思いますか、やっぱり。すごい英語に浸れる。
そうですね。英語できない人は田舎おすすめしますね。あとはなんか結構日本人とかがいないからこそなんですけど、何か少しでも小さなことやったりとかすると、まあ、人口が少ないのもあるんですけど、すぐ新聞取り上げてもらえて、留学期間中、私、9ヶ月間の留学中に7回ぐらい地域新聞に載るみたいなことがあって、なんか西海岸全体に広がる、なんか西海岸全体で読まれてる新聞があるんですけど、そこに7回ぐらい載せてもらえて、なんかもう何かするだけで写真撮って新聞記事に上げてくれるみたいな。
7回分何したか覚えてますか？
なんかボランティアをしたのとか、あと、パートナーシップフォーユースの日本代表だったのとか、あとは、日本語のクラスを開いてたりとか、そういうのが、プライマリースクールとか幼稚園とかでも日本語のクラス開いたりとかもしてたんですけど、そういうのが結構記事に載ってました
ね。すごいですね。英語すごいできるじゃないですか。
いや。もうなんか、日本だったら絶対、もうスポットも当たらないようなことを教えても、すごいそういうスポットが当たるというか、もうみんながみんな新聞を通して私を知ってるみたいな感じなのが、すごい田舎ならではだなって思いました。
でもやっぱなんか称賛されると嬉しいですよね。
嬉しいですね。
すごい。
やってよかったなって思うし、もっと他の方もやってみようっていうきっかけにもなるし、多分これから先新聞に載ることないと思うんですけど、普通にすごく嬉しかった。
でも7回、留学中に7回って相当な頻度ですよ。
そうですよね。よく先生そこまで上げてくれるなっていう、もうなんか、新聞記者の方にも、いや全然感謝ですね、本当に。ありがとうございますって感じで。まあなんか、だからこそ田舎は結構日本人が行くだけ注目されるので、注目されるし、何かちょっとするだけでも新聞載るぐらい、もうなんか、すぐ有名になれるし、なのでなんか結構、英語力伸ばしたいとか、もう現地にどっぷりハマりたいっていう人に結構いいかもしれないです。田舎の留学。
田舎の留学
いない環境ってなかなかない。イギリス来ても結構日本人いっぱいいるので、なんか日本人いない環境で英語学べるってすごいレアだなって思いますね。
すごいですね。
都心の方留学した子たち、同年代の子たち、やっぱり都市部って学校が多い分留学生も多いんですよ。なので、結構日本人と会う機会も多かったみたいなんですけど。
そっか、他の高校のね。
そうですね。
なんかそれ聞いてすごい田舎の方に、もうテクノロジーとかなしで行っても絶対楽しいなと思いました。
あと、あれですね、田舎のいいところは圧倒的夜空が綺麗。
それめっちゃ覚えてます。あれ私ミルキーウェイ見ましたよ。
あ、本当ですか。でもなんかあれを超える星空を見ることは多分もうこれ以降ないんじゃないかってくらいめっちゃ綺麗だったのを覚えてます。その冬場の夜10時半とかに部屋のドアから出て外出た時にすんごいもうどこ見ても星みたいな感じで。
めっちゃ綺麗ですよね。
うんうんうんうん。
東京帰ってきても 曇りって感じですよね。
確かに。私なんか東京だとビルとかがあって全部が全部なんか空全体を 見渡せないじゃないですか。でもなんか周り牧場だったので遮るも何もなく、もう上見上げれば空がもう夜もう星空みたいな感じで本当に幸せでした。
音も全然ないですよね。
うんうんうん。
さっき言ってたタイモブの活動も
紹介しますか？あ、そうですね。ちょっと最後に告知というかお知らせだけ。はい。はい、今私現在高校3年生の時からタイガーモブという、タイガーモブ株式会社で海外インターンの提供をしている会社でインターンをしていて、そこでのオンラインのプログラムとオフラインのプログラム1個ずつあるので、一つずつ紹介させてもらえればなというふうに思います。詳しくはタイガーモブのサイトを見てもらえるといいかなというふうに思うんですけど、10月の9日、ちょうど2週間後から、現地での北海道プログラム、北海道での北海道プログラムというものを開催します。で、そのプログラムの内容としては、タイガーモブでの社内合宿っていうのを1期ごとに行ってるんですけど、その社内学習で行う自分たちの人生の内省だったりとか、あとはどうしたら自分の夢だったりとかをちゃんと終えるかだったりとか、そこまでの自分に必要なスキルとかを自然とかと一緒に触れ合いながらとか、いろんな北海道の地を訪れながら自分の人生にとってこれからより良い人生を歩んでいくために必要なことっていうのを見つめ直すっていうのを社内合宿で、タイモブの社内合宿でやってたんですね。でそれを社内だけじゃなくて一般の方にも提供しようっていうことになって、10月にネイチャープログラムという形で北海道でプログラムを行うことになりました。でこちらは珍しくオフラインでのプログラムとなるので、ぜひもし北海道にいる方もいらっしゃらないと思うんですけど、もし日本にいらっしゃって行かれるよっていう方いらっしゃったらご参加ください。多分この視聴者さんはほとんどニュージーランド在住の方なのかなと思うので、そんなのがあるんだ、ふーんぐらいで終わっちゃうかなと思うんですけど、もし興味があれば、日本にいる方いらっしゃればぜひご参加ください。で、あともう一つオンラインで、生きがいワークショップっていうものがあります。で、結構ニュージーランド行った時、私が留学中も生きがいっていう本が、日本の生きがいっていう本が結構有名だったかなっていうか、今でも結構世界中で読まれてるかなと思うんですけど、その生きがいっていうのをワークショップにしたものをタイガーモブでは提供しています。で、このプログラムは、大体月に1回ペースで開催をしてるんですけど、今までの自分の経験だったりとか、歩んできた人生で、こういうターニングポイントが今の私にこう繋がってるよねっていうのを振り返りをして、そこからじゃあ私の強みってなんだろうとか、私が伸ばすべきものってなんだろう、私がありたい姿ってなんだろうっていうのを、そのマンダラートっていうものを使って、みんなで考えて自分なりに明日からできる挑戦、自分の人生をより良くするためにできる取り組みっていうのを考えていくっていうワークショップを、1回行っています。それが今月もあるので、もし興味があることがいらっしゃいましたら、オンラインなのでぜひご参加ください。長くなってしまいましたが、以上告知です。ありがとうございます。
ありがとうございます。まだコロナが終わってないので、気をつけてお過ごしください。
ありがとうございます。なんか結構イギリス普通の生活に戻ってて、多分見てもらうと分かるかなと思うんですけど、ちょっと見えないんですけど。
見えないです。
あの、全員マスクしないっていう環境で、もはや普通の生活に戻ってるので、結構コロナってあったっけぐらいのレベルぐらいには今なってるんですけど、引き続き気をつけて過ごしますね。なので、みささんも気をつけてくださいね。
はい、ありがとうございます。これを聞いて皆さんもコロナに気をつけてお過ごしくださいませ。
ありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。
はい、ミサさんによるウィズ・ウサミサ・ニュージー大好きポッドキャスト、ゲストにリサさんをお迎えしてニュージーランドの留学の経験を語ってもらいました。携帯も使えないで10ヶ月間英語漬けの環境は想像以上に大変なことだったと思います。学校のカリキュラムといえ、それに参加して英語を学んで自分のやりたい道を見つけたというのは素晴らしいですね。ニュージーランドは国境を1年半以上閉ざしたままで、留学生が来れない状況が続いています。実はうちの会社には留学の問い合わせが以前と変わりなくありまして、日本にいる方々のニュージーランドに対する思いの熱さが伝わってきています。国境が開き次第、すぐに留学に来れるよう皆さん準備しているんですね。僕としても 国境がこと、そして皆さんがニュージーランドに来れることを心の底から祈っています。コメントはツイッターやインスタグラム、YouTube などで受け付けておりますので、お気軽にお寄せください。留学に関するお問い合わせは、ホームページからお願いします。また、ニュージーランド留学経験をお話ししたいという方は、ぜひツイッターでお知らせください。僕宛でも、うささ宛でも構いません。それでは、今回もさゆりーさんが歌っているニュージー大好きの歌とともに、次回は10月11日月曜日通常配信でお耳に会いましょう。野沢でした。
まだって全てのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き .com、 yeah. Oh, yeah.